はい、皆さんおはようございます。なんかいきなり詰まっちゃいました。ありがとうございます。今日の箇所はですね、マルコの続きのところになりますけれども、2組のって言ったらいいですかね、2種類の人々が出てきます。一方は人に見られることを大切にする人ですね。一方は人に見られることが大事な人です。そしてもう一方、こっちは一人だけなんですけれども、主が見ているということを大事にする人ですね。方や人に見られることが大事、もう一方は主に見られていることが大切、この大きな違いのある人たち、これを順に一緒に見ていきたいと思います。ではまず最初はですね、38節から40節ですね、こちらの方から読んでいきたいと思います。開いている方で結構ですので、一緒に声を出して読んでみましょう。38節から40節です。いいですか、いきます。せーの。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。はい、まあ、珍しく名指しですけれども、イエス様がその教えている中で律法学者に気をつけなさい、こういうふうに言うわけですね。律法学者に気をつけなさいと言います。まあ、この気をつけなさいという意味は、まあ、一つはそういう人にならないようにしなさいということだと思いますし、もう一つはそういう人自身に注意しなければいけない、まあ、そういう意味だと思います。でじゃあ律法学者ってどういう人かって言いますと、まあ、その何て言うんですか、律法学者っていうことそのものは、まあ、今で言えば牧師のようなものですね。聖書を教えるのが専門の仕事、まあ、当時は旧約聖書、律法が書かれてあることを教える専門家がこの律法学者という人たちでした。でじゃあ彼らの特徴は何だったか、イエス様はどこに注意しなさいというふうに言ったのか、そこを見てみますと、具体的なことをいくつかイエス様が話をしています。まあ、一言で言えば、人によく見られたい、人に見られてるってことをすごく大事にしてしまうということなんですね。例えば長い衣をまとって歩き回ることが好きって書いてあります。どういうことかって言いますと、私もクリスマスとかイースターとかガウンを着ますけれども、ああいうことですよね。すごく目立つ。そして、あそこに律法学者の先生がいるぞ。尊敬を集めたいわけですよね。まあ、こういうことをする人であるということですね。まあ、注目を集めたい。人からの視線が欲しい。しかも尊敬されたいということですね。また、じゃあこれ僕の話じゃないですかね、一応言っときますけどあくまで律法学者の話ですけれども、私は注意しなきゃなって自分で思いますが、また広場で挨拶されることを好むって書いてあります。まあ、ですからみんながいる場所でってことですよ、広場っていうのは。まあ、誰もいないところで挨拶されたって全然自分のね、利益にならないですから、その人たちは嬉しくないわけですよね。広場でみんなが見ている前で、あ、先生どうもっていうふうに言われたら、あの人はどうも立派な先生らしいぞって、人数の人物らしいぞってこう思われるわけですよね。そう思われたいっていうことですよね。みんなからチヤホヤされたいということを言ってるわけですね。あるいは街道では定席を好む。まあ、ここでいう街道っていうのは、まあ、今の私たちにとって教会っていうことですよね。当時のシナゴーグってユダヤ人の教会堂がありますけれども、そこでは定席を好む。まあ、ちょっとどういうところがそうなのか僕も分かりませんけれども、まあ偉い人が座る場所があるんでしょうね。そこに座ることを望むし、また宴会では定座に座ることを望む。まあ、この辺はちょっとね、日本でも同じような文化ありますから分かりますけれども、要は偉い人のところ座りたいわけですよ。もう下に置かないでほしいんですよね。上に上に置いてほしいということですよね。いいところで偉い人として取り扱われたいということを言っているわけですね。また次はなかなかひどいんですが、やもめの家を食い物にしているとこう書いてあります。この後、こっちはとっても素晴らしい人ですけれども、貧しいやもめが出てきます。貧しくても何でも神様に信仰熱心に従おうとする人、そういう信仰につけ込んで、そして、その何て言うんですかね、騙し取るっていうことをしていたわけですよね。まあ、そう、本当にひどいことですけれども、そのことをイエス様は言う。そして最後は見せかけの長い祈りをするっ ということですね。あ、すごいな、あの先生は立派なお祈りができるからさぞかしね、神様と信仰深いすごい方なんだろうなって、そういうふうに思われたいということですよね。すごいと思われたい、まあ、非常にシンプルな欲望をここに感じますけれども、まあ、そういうことであるわけです。まとめて言えば、人によく見られたいんですよ。人にどう見られているかということをすごく大事にしているわけですよね。で、イエス様はそういう人はどうだっていうふうに言ってるでしょうか。最後に一言、ものすごく厳しいことを言っていますね。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。こういうふうに言うわけですね。人一倍厳しい裁きを受けることになるんだよ。こういうふうに言います。ちょっとここで2つのことをお話したいと思うんです。一つは負けませんけれども、マタイの6章の1節からのところで、みんなの前で目立ちながら良いことをするようにしないようにしなさいっていう、そういう教えが出てきます。ラッパーを吹くなっていうところなんですね。まあ、その目立ちたい人はみんなの前で街角に立ってラッパーをパーって吹き鳴らして、さあこれからいいことやるよ、見といてっていうふうにしてから、ほらいいことやった、俺すごいだろっていうふうにやるってことですね。まあ、言いながらはやりませんよ、もちろん。でもやってることはそういうことですよね。みんなに注目されてから、はい、私素晴らしい人間ですっていうふうにやる、それは良くない、イエス様は言うわけですね。もう何だったらもう誰にもバレないようにしなさいというふうにイエス様は言うわけですよ。で、その時にイエス様は一言こう言います。彼らはすでに報いを受けている、こういうふうに言うんですね。これどういうことかというと、報いっていうとね、なんか大体復讐みたいな悪い意味で使われますけど、ここではシンプルにこう見返りということです。つまり人からの評価を求める人、人の目大事にする人、人間を大事にする人は一番良くてマックスでただそれを受け取るだけだということですね。人からよく見られたい、一生懸命な人は一番良くても人からよく見られるだけだということですね。神様からは一切もう受け取るものがない。だっていっぱい受け取ってるんですもの。あなたが受け取りたいもの、人から称賛されたい、よく見られたい、まあ、下にも置かないで扱ってほしい、それを望んでそれを受け取ったならば、もう神様のこと必要ないですよね。ですから神様から受け取るものはないというふうに言うわけですね。そしてそれどころか、人一倍厳しい目であなたは神様にジャッジされる、本当に正しいか、それともそうではないかって確かめられる、そういうことを言っているわけですね。あるいは、今日のこの箇所を見て、その信仰を利用するということですね。信仰を利用して自分を立てようとする人は人一倍厳しくジャッジされるということを言っているわけですね。私はこれはなかなか胸に刺さります。自分自身のことだなというふうに思うからですね。前も何回か話しましたけれども、私が大学生の時に大きなこう改心をする出来事がありましたけれども、それはまさにこれですね。まさにこれなんですよ。私はその時リーダーのような働きをしていて、その中で、まあ、言ってみればですね、自分の心の中にはその働きを通して自分が偉くなりたいって目立ちたいって、そういう思いがあったんだなっていうふうによく思いますね。で、まあ、そのことで、神様から示されて、ああ本当に自分はそういう人間なんだなっていうことをこう突きつけられたって、そういうことがあります。まあ、同時にですね、それがイエス様を十字架にかけたことだったんだなと思って、ものすごく大きな改心の時になりましたけれども、でもいけないなって思います。本当に注意しなければいけないことだなというふうに思います。まあ、神様を利用して、信仰を利用して自分をよくしようとすること、まあ、そんなにひどいことはないですよね。ぜひ注意したいというふうに思います。そしてまた、そういう、まあ、私のですね問題を、そういう人一倍厳しいね裁きを受けるものをイエス様が受けてくださったんだなと思うと、ものすごく胸に刺さってきますし、本当にそれは注意しなければいけないんだなというふうに改めて思わされることであるわけです。一つは、そういう人にならないように注意しましょうということですよね。そうなっちゃいけないということですね。人からどう見られるか、評価されるかということを第一にするのは良くない。また同時に、そういう人にも注意しなさいということですね。私そういうふうに改心した時あったんです。その改心するまではね、そういうタイプの人間だったわけですから、まあ、周りの人たちに結構迷惑をかけたところがありました。 で、まあ、やっぱり良くないですね、本当に自分のことだけ考えている人、信仰まで利用して人によく見られたいと思っていると周りの人たちまで、迷惑をかけることになりますね。だから逆に言えばですね、もちろん愛を持って接するんですけれども、イエス様はそれを許してくださっているんですけれども、でもそういう人に注意をするっていうことはすごく大事だなというふうに思います。私もですね、なるべくむやみやたらと人を褒めないようにしようって注意しているところがありますね。まあ、それは何でかっていうと、ここに書いてある通り、広場で挨拶されることや会堂では上席、宴会では上座に座ることを望むわけですよ。つまりそういう人って褒められると喜ぶわけですよね。ですから私もうっかり褒めようかなっていう誘惑が出てくるんですけど、それも良くないなっていうふうに思うので注意しようというふうに私は思っています。いずれにしても人の評価のために生きるということをやっぱりいけないし、またそういうふうに生きるということを進めたり、あるいはそれを励ましたりするのも良くないということですね。このことをぜひ考えたいと思います。ここでは律法学者がその何て言うんですか、代表者として出てくれていますけれども、まあ、私たち自身がどうかなということをよく思い巡らしなさいというメッセージですよね。あなたはどうでしょうか。あなたは人の評価のために生きていないでしょうか。そのことをぜひ考えてみていただきたいと思います。さあ今度はですね、真逆の人が出てくるわけですよね。今度は41節42節を一緒に読んでみましょう。まるで正反対の人が出てきます。いや、41、42を一緒に読んでみます。いきます、せーの。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚すなわち1カドランスを入れた。こういうふうに言ってますね。貧しいヤモメの献金の姿がここに書かれています。イエス様はですね、この神殿の賽銭箱って書いてありますが、要は献金を入れる箱ですよね。そこの近くにいて様子を見ていたというふうに書いてあります。そうするとまずですね、たくさん金持ちが来たんですね。なんでたくさん金持ちが一気に来るんだろうと思いますけれども、まあ、人が来たんです。でしかも彼らはですね、まあ、よくある子供の絵なんかだとこういうでっかい袋にですね、金貨パンパンみたいなやつを持ってきてザラザラザラって入れるわけですよね。まあ、とにかくみんなが見てる前で誰もが分かるようにたくさん入れてやってるぜっていう感じの献金を入れてったということですね。でところがその後で、もしくはそのほとんど同じタイミングで、一人の貧しいヤモメがやってきたと書いてあります。そして銅貨2枚すなわち1カドランスを入れた。まあ、ちょっとピンときませんけれども、まあ要は本当に少しの額ってことですよ。200円300円、それぐらいをチャリンチャリンっていうふうに入れたというんですね。さあこの様子を見てイエス様は見てたんですよね。見ていてどう言ったでしょうか。その姿を今度見てみましょう。43、44を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。はい。イエス様はこの貧しい女性を見て、誰よりもたくさん入れたというふうに弟子たちを呼んで行ったんですね。これもちろん金額の話じゃないんです。だって一番少ないんです、明らかに。彼女がさっき来ていたお金持ちたちはたくさん入れたんですよ。バッサバッサザラザラとたくさんみんなが見ている前で入れたんです。彼女は明らかにほんのちょっと、金額で言えばそうなんです。でも一番たくさん入れたんですよね。それどういうことかっていうと、生活費の全部を彼女は入れたんだっていうんです。それはですね、自分の生活を入れるということですよ。自分自身を捧げたっていうことですよね。自分自身を彼女は捧げたんだよって、それは誰よりもたくさん入れている、そういうことですよね。本当にその通りですね。イエス様はそのことを見ていたわけですよね。私この教会に着任してですね、とってもいいなって思った礼拝の中での一つは、 献金の後に賛美歌真心込めを歌うところですね。何度か変えようかという案も出ましたが、その都度私はこれを気に入っているのでなんとなくうやむやにしてきましたけども、この賛美歌64番私はすごくいいなというふうに思うんです。で、皆さんご存知の通り、真心込め捧げます、この宝とこの私、主なる神よでしょ。本当に献金とは何かということと献金の祈りということをよく合わせた賛美だなと思うんです。献金って何ですか？宝が大事ではないですよね。それは何の意図かっていったら私を捧げるっていうことですよね。だって神様にとっては1万円入っていたって100円入っていたって変わらないですもん。別に神様はコンビニ行ってお金使わないですから、もちろんポイントカードも使いませんし、必要ないわけですよ。何にもいらないわけですよね。だから私たちがどの金額かっていうことじゃなくて、見ているのはあなたが何を捧げているかっていうことですよね。あなたが神様にどんな思いを持っていてどうしようとしているかっていうことを神様は見ているわけですよね。それはあなたを捧げているかということをイエス様は考えて見ておられるわけですよ。まさにイエス様はこの女性が何をしているかちゃんと見てた。他の人たちはみんな金持ちに釘付けですよ。書いてないけど多分そうですよ。だってザラザラザラって入れてるのがすげえ金入ってるってみんな思うわけですよね。でもイエス様だけはちゃんと見てる。チャリンチャリンって貧しいヤモメが入れたのを彼女が一番たくさん入れた、全部入れたって分かってるわけですよね。ちょっと一箇所開いてみたいところがあります。ローマの信徒への手紙の12章というところを開けてみましょう。新約の291ページになります。聖書後ろの方の新約聖書の291ページ、ローマの信徒への手紙12章の一節をご一緒に見てみたいと思います。開いてくださった方は一緒に読んでみましょう。ローマ12章の一節を読みます。せーの。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。はい、ここには自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、こういうふうに書いてあります。もちろんですね、もう神殿はないわけですから、本当に自分自身のね体をなんか供物として捧げるみたいな怖い話を全然してるわけではないわけですよ。自分の体を捧げるっていうのはですね、嘘がつけないってことですよ。本当に自分を捧げなきゃいけないっていうことですよね。だって私たちは本当に心から神様を信じてます、いつも神様を第一にして私生きてますって言ったって何とだってなるわけでしょ。言うことだって思うことは簡単ですよ。でも本当に自分の体を捧げるって言ったら絶対自分の人生がついてくるわけですから、自分の時間だったり自分の生活だったり自分の生き方だったりを捧げていくっていうことですよね。神様に従っていくって文字通りそれやっていくっていうことであるわけですよね。彼女はそれをしているっていうことです。お金持ちたちはたくさん入れてるけど、イエス様はそこも分かってる。あり余る中からそれを入れたっていうことですね。人の評価はそっちの方が大きいかもしれない。でもそんなの全然関係ないわけですよね。人の目なんか意味がない。でも彼女は全部入れた。自分の生活を捧げたわけですよね。自分の生き方や自分自身を捧げていこうとした。それこそあなた方のなすべき礼拝だって、本当にこの御言葉通りのことをこの女性はしているっていうことです。またこの人の一つの大きな特徴は真逆だということですね。この前に出てきた人たちと、律法学者の人たち、あるいはこの金持ちの人たちと大いに違うところがあります。それは何かというと、人の目なんか気にしてないということですよ。で、私思うんですけれども、この女性のすごいところっていうのは、この金持ちがたくさん来てた時に来て入れることですよね。私だったら嫌だと思います。多分タイミングをずらすと思いますね。ザラザラザラってものすごい額入れてる人見たら、もう私なんか落ち着けづいちゃって、持ってるものを見てですね、ちょっと後で来ようとかってなると思います。でも誰もいない時に来てチャリンチャリンってやると思いますけれども、彼女は全然そんなこと気にしてないですよね。だって神様が見てると分かってるんだから、そして彼女も神様のことを見てるんですから、別に周りの人がどれだけ捧げていようが神様はちゃんと見てるし、私もやってるし分かってるわけですよね。だから彼女はそれができるわけですよね。本当に 人の目に見られることよりも神様だけを大事にしているんだ、神様にどう見られているかということは自分にとっては大事なんだ、そのことを彼女はよく体現していると思いますね。そして大事なのはイエス様はちゃんと見てたということですよね。ちゃんとここ座って、私だったらね、見られてる前で献金するのちょっと嫌だなと思いますけど、イエス様はちゃんと見てるんです。ちゃんと見てる。そして本当に彼女が自分を捧げているってことを他の誰でも気づいてないけど、そりゃそうですよね。様子だけ見たら金持ちがたくさん入れてて、貧しい人なんか多分見てる人たちの視界にも入ってないですね。でも、まだそういう意味では彼女は本当に人の目を気にしてないわけですよね。そんなこと全然気にしてない。でもイエス様は見てる、ちゃんと見てる、分かってるってことですね。このことが私たちにとっての大きな恵みであってメッセージだと思います。主はちゃんと見てます。ちゃんと見てる。だから主に自分自身を捧げなさいって。周りの人が見てなくても全然構わない。むしろそれ気にする方がおかしいわけですね。そして主が見ておられるということに応えていくということです。で、私たちというか、まあ、私はそうだなと思うんですけれども、まあ、考え方としてね、何かあったらよし神様に何でも捧げていこうっていうふうに考えたりしますけれども、彼女がしていることは何かあったらじゃないっていうことですよね。今、たった今から神様に捧げなさいっていうことを言ってるわけですよね。何かあったらっていうのは本当にね、誘惑だと思いますね。何かあったら主に従いますっていうのは、何かあるまでは従わないってことですからね、逆に言えば。でも今この瞬間から私は本当に従っていく、それが自分の体を主に捧げていく礼拝生き方だということですよね。ぜひそのことを心に留めて私たちも応答していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで今日の御言葉を思い巡らしながら、主に応答の祈りをしていきましょう。一つは、人に見られる、人によく見られたいっていう思いがないかということを自分の中でちょっと確認してみましょう。またそうなってしまわないように注意したいと思いますし、またそのようなことを人にさせるということも注意しなければいけません。また主はちゃんとあなたを見ていますよということですね。それは本当に何て言いますかね、私たちがどうあるかということを問われるところだと思いますね。本当は捧げていなければそのまま私はちょっと怖いかもしれませんし、誰も評価してなくても本当に私たちが主に捧げているならば主はちゃんと見ていてくださるということだと思いますね。ぜひ思い巡らしてみましょう。じゃあしばらくそれぞれで総額に合わせて祈りたいと思います。あります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。また感謝を捧げます。私たちはどうしても人の目を気にするところがあると思います。それは本当に私たちの弱さです。また時にはそれどころか本当に信仰まで利用することがあります。しかしそれらの私たちの弱さ、また大きな罪をあなたが負ってくださっていますことを心から感謝いたします。またそこから私たちは離れたいと思います。どうぞ私たちを作り変えてください。本当に人の評価ではなくて、あなたの眼差しにいつも心を留めるものにならせてください。 主はあなたが見てくださっていますことを心から感謝いたします。どうぞそれが恐ろしい眼差しではなくて本当に私たちの喜びとして受け取ることができるようなそのような生き方に私たちを変えてください。またあなたがいつもその愛の眼差しで見てくださっていることを信じて感謝をいたします。主よどうぞあなたにふさわしくまたあなたの喜ばれる歩み方ができるようにどうぞ私たちを導いてください。あなたに私たちは自分自身を捧げまた愛を持って従いたいと願っています。どうぞこれから始まる1週間の旅路もそのように歩ませてください。またイエス様が一緒に歩んでくださるようによろしくお願いいたします。一人一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。